前回までは異邦人の罪に対する神の怒りと主題でローマ書から学んでまいりました。そこで今日は引き続きローマ書第2章一節から中6節を学んでみたいと思いますが、ここの主題はユダヤ人の罪に対する神の怒りであります。一章の18節から32節までは異邦人の罪に対する神の怒りという内容でした。今日の箇所はユダヤ人の罪に対する神の怒りについて確証されています。学ぶ前にこの箇所をお読みいたしたいと思います。ローマ書第2章1節から16節までです。ですからすべて他人を裁く人よ、あなたに弁解の余地はありません。あなたは他人を裁くことによって自分自身を罪に定めています。裁くあなたがそれと同じことを行っているからです。私たちはそのようなことを行っている人々に下る神の裁きが正しいことを知っています。そのようなことを知っている人々を裁きながら自分で同じことを知っている人よ、あなたは自分は神の裁きを招かれるのだとでも思っているのですか。それとも神の慈愛があなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈愛と忍耐と寛容とを軽んじているのですか。ところがあなたは固くなさと悔い改めのない心のゆえに、見怒りの日、すなわち神の正しい裁きの現る日の見怒りを自分のために積み上げているのです。神は一人一人にその人の行いに従って報いをお与えになります。忍耐をもって善能を行い、栄光と誉れと不滅のものとを求む者には永遠の命を与え、遠はしの持ち真理に従わないで不義に従う者には怒りと憤りを下さるのです。患難と苦悩とはユダヤ人のはじめギリシャ人にも悪を行うすべての者の上に下り、栄光と誉れと平和はユダヤ人のはじめギリシャ人にも善能を行うすべての者の上にあります。神にはエコヒーキなどはないからです。律法なしに罪を犯した者はすべて律法なしに滅び、律法の下にあって罪を犯した者はすべて律法によって裁かれます。それは律法を聞く者が神の前に正しいのではなく、律法を行う者が正しいと認められるからです。律法を持たない異邦人が生まれつきのままで律法の命じる行いをする場合は、律法を持たなくても自分自身が自分に対する律法なのです。彼らはこのようにして律法の命じる行いが彼らの心に書かれていることを示しています。彼らの利用心も一緒になって明かしし、また彼らの思いは互いに責め合ったり、また弁明 しあったりしています。私の福音によれば、神の裁きは、神がキリストイエスによって人々の隠れたことを裁かれる日に行われるのです。前に言いましたように、一つのテーマを設けようと思えば、ユダヤ人の罪に対する神の怒りという題をつけることができると思います。中6節までをさらに3つに分けて考えることができると思いますが、その第一は1節から5節までで、そこの主題は裁くユダヤ人とすることができましょう。第2は6節から11節までで、そこの主題は神の公平の公平な裁きであります。第3は残りの箇所で、すなわち12節から16節までで、そこの主題は異邦人と律法であります。もう一回言いましょうか。裁くユダヤ人、一節から五節まで。それから神の公平な裁き、六節から十一節まで。そして第三番目には異邦人と律法、十二節から十六節までであります。今までに私たちは全人類に対する神の怒りについて学んでまいりました。まとめてみますと、三章二十三節に、すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができませんと書いてあります。本来神はご自身のご栄光のために人間をお作りになりました。ところが、その人間が神よりも悪魔に心を惹かれるようになってから、罪人としての道を歩まざるを得なくなってしまったんです。ロマ書第一章は、すべての人間、特に異邦人がいかにして法と息子の道を歩むようになったか、言葉を変えて言えば、いかにして異邦人の滅びの道を歩むようになったかを示しています。それに対して第二章は、すべての人間、特にユダヤ人がいかにして法と息子の兄の道を歩むようになったか、言葉を変えて言えば、いかにして自分を義とするパリサイ的な道を歩むようになったかを示しています。ユダヤ人は特別に神の恵みを受け、良きものを与えられたゆえに、他の民族よりも勝っているとうぬぼれてしまったのです。しかし、これに対してパウロは厳しい言葉を発しています。すなわち、ユダヤ人といえども、根本的には、異邦人と異なるところがないという事実を認めて、謙遜にならなければ、神の助けを受けることができないのですと。パウロがこのことを、この箇所で主に強調したいと思ったのです。そこでこれから三つに分けたところを一つずつ見てみることにしましょう。一節から五節までの内容は、裁くユダヤ人とつけることができましょう。もちろん人間各人のことが考えられているわけですが、特に人を裁きがちなユダヤ人が ここで取り上げられていると見ることができます。一節と三節でパウロはユダヤ人といえども根本的には異邦人と変わるところがないことを強調しています。ユダヤ人よ、あなたも同じことを行っていると記されています。それですから、神の怒りと裁きが異邦人に対してだけでなく、ユダヤ人に対しても向けられているわけです。神の裁きという言葉は二節と五節で出てまいります。多くのものを受けたということ、また多くのことを知ったということは決して人をその責任から解放するものではなく、かえって反対に責任を重くするものであることを知らねばなりません。本当に新しく生まれ変わっていなければ、上辺だけの経験さや頭だけの知識は何の役にも立たないのです。生まれつき持っている傲慢な心や人を裁く思いこそ、ユダヤ人が救いに至るための大きな妨げとなっているのです。概して人間というものは、他人を見た場合には、あの人はこういう点が悪いとか、このようにすべきであるとかいうことをすぐに考えるのですが、こと自分のことになると全く目くらである場合が多いのです。そもそも人間は何が正しく何が正しくないかということを知っているはずなんですが、自分の犯した罪を偽ったり、罪を他人に転嫁したり、他の人を裁いたりしているのが秩序ですが、それというのも悪魔によって惑わされているからであると聖書は言っています。二節ですか。私たちはそのようなことを行っている人々に下る神の裁きが正しいことを知っていますとあります。大切なことは、表面に現れてくる行いよりはむしろその行いをする時の心の状態がいかなるものであるかということであり、このことを主なる神は常に見ておられるのです。ヨハネ第一の手紙一章八節に、もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありませんと書いてあります。主なる神は真実な心を要求しておられます。人々を裁くことによって主なる神の裁きを免ることはできないと三節は言っております。よく知られているヤコブ書4章中7節に、こういうわけでなすべき正しいことを知っていながら行わないなら、それはその人の罪ですと書いてあります。非常に厳しい言葉ですね。なすべき正しいことを知っていながら行わないなら、それはその人の罪です。エペソ書5章5節から7節までお読みいたしたいと思います。あなた方がよく見て知っている通り、不貧困なものや汚れたものや貪るもの、これが偶像礼拝者です。こういう人は誰もキリストと神との御国を 相続することができます。